今日の聖書の箇所はですね、まさしくあのイエス様が弟子たちにね、世界に行って福音を伝えなさい、宣教をしなさいと言われた、いわゆる宣教命令と言われている箇所ですね。イエス様は復活して天に昇る直前、弟子たちにこの場において大切なことを3つ教えられました。一つはですね、あのこの18節のにあのイエスは近づいて彼らに声を上げた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますという、私にはそういう権威が与えられているんだという宣言ですね。で、二つ目がですね、19節から20節。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいという命令ですね。そして最後がですね、20節の後半、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという、共にいるという約束ですね。宣言と命令と約束、私はこうこうこういうものである、だからあなたは私に従ってこうしなさいという命令、そしてもし命令を守ったら私はこうしますよというの約束、これね、旧約聖書からね、ずっと新約聖書を全部つないでいる、一貫している神様のその宣言のパターンといったらちょっとあれですね、その形式なんですね、様式というか形式なんですね。宣言、命令、そして約束と。そしてイエス様は天に昇られる前にこう3つのね、そういうことをおっしゃいました。今日ここから3つのこのことからからですね、メッセージを受けたいと思うんですけども、まず1つはこの、 あの18節の言葉ですね。私は天においても地においても全ての権威が与えられていますと。皆さん、イエス様が持っておられる権威とはどういう権威でしょうか。マタイのですね、8章5節から13節に100人隊長がね、イエス様にうちのしもべが病気になってますと、治してくださいと言ってこう使いを起こしてこう言う場面があるでしょ。でその時にイエス様、では分かった、では行ってあげようと言われた時に、この100人隊長どう言いました。いや、わざわざ我が家まで来ていただく必要はありませんと、ただお言葉をくださいと、そうしたらしもべは治りますと。でそれから彼は言うんですね、実は私は100人隊長で、私でも部下がおりまして、部下の者にでこうせよと言ったらそうしますし、ああせよと言ったらこうしますと言いました。そしたらそれを聞いたイエス様が、私はイスラエルの中でもこれほどの深い信仰を見たことがないと、びっくりしてですね、そして一瞬でそのしもべは癒されたという、その話が載ってますね。私ここにね、権威というものがね、教えられていると思うんですね。この百人隊長はユダヤ人ではありません、まあ、ローマ人か、そうではなく別の異邦人ですね。で当時、まあ、傭兵としてヘロデに雇われてですね、傭兵隊があったその隊長ですね。彼は軍隊に長い間身を置いておりましたからね、軍隊では上の命令には絶対従わないかんわけですね、今の自衛隊でもそうですね、絶対従う必要がありますね。まあ、こういうトップのですね、そういう元帥とかですね、大将とか、そういう人たちだけではなくてですね、やはりこの世の権威者、例えば大統領とか首相とかね、なんとか大臣とか、そういう人たちはそれだけの権威を持っているんですね。でもね、その権威は不完全なんですよ、この世の権威は。例えばね、あの大統領としてですね、国民を全部守りたいと思ってもですね、例えば戦争してね、その上のトップの将軍がですね、戦争してこう守りたいと思っても必ず犠牲者が出るんですね。例えばどんなに大勝利な戦争で大勝利をしても、圧倒的に勝っても必ず犠牲者が出ますね。この間からイラン戦争ありますけどね、あのミサイルとかね、そんなんでどんどんどんどんやって、ね、一方的に勝っているように見えますけども、イスラエルからも反撃されて周りにいるアメリカ人のね、やっぱり兵隊さんが何人かやっぱり命をなくしている、犠牲になっているんですね。必ず犠牲がある。あるいは会社の社長、どうでしょうか。俺はこの社員たちを守りたいと思ってもですね、景気が悪くなって 商品が売れなくなったら悪いけどやめてくれへんかとかね、リストラせざるを得ないわけですね。不完全なんですよ、この世の権威は。どんな立派な権威でやってもね。しかしイエス様は違うんです。イエス様の権威は神様の権威ですから完璧なんです、完全なんです。そこがこの世のね王様と違うところですね。ところで皆さんちょっと質問してみますね。皆さん長い間クリスチャン生活やっておられるからよくご存知だと思いますけどね、ちょっとテストではありませんけどね、イエス様には3つの働きがあります。3つの働きをするためにこの世においでになりました。じゃあこの3つの働きとはどんな働きでしょうか。これルーテル教会の人だったらね、洗礼受けるときにちゃんと勉強してるんですよ、ね、3つの働き、それは王としての働き、ね、王様として全ての信じる信徒を全部一人も滅びることなく救うという、これイエスの王としての権威です。それから2つ目は預言者です、ね、イエス様は、ね、どの預言者よりも完璧に神の御心を、ね、私たちに教えてくださいと書きました。こうしなさい、ああしなさいとね、預言者。3つ目は何ですか。祭司ですね。祭司の働き。祭司というのは当時ね、罪のない子羊を、ね、神殿に備えて、そして神様この子羊を殺して血を流しますから、その身代わりとしてその身代わりにしますから、このイザヤ人たちを全員許してくださいと、これが祭司を務めてきた。あがないね。イエス様は十字架にかかって自分の身をもって祭司の働きを完成してくださったんですね。だからイエス様を信じるだけで罪許されて救われる。王、預言者、祭司、これがイエス様の、職務といいますか働きなんですね。ですから王としてイエス様は信じる人を完全に守ることができるんですね。ですからこのねイエス様の宣言は言い換えますと、私は全力をもってあなたを守り助け導くので安心して私についてきなさいという、そういう宣言であるわけですね。皆さんイエス様を信じていて安心していますか。危険ありますか。何かあったらイエス様助けてくれと言うけどちょっと心配なとかね、いろいろね不安になってどうしようどうしようでいろいろ動くんではないでしょうかね。そうではない、私は全力を持ってあなたを守るとおっしゃっています。だから絶対大丈夫なんです。このことを信じましょう。そして2つ目に、の見方、大いなる命令ですね。19節ですから、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさいという命令です。これ昔から大宣教命令と言われているですね、あの命令ですけどね、この命令によってキリスト教は2000年間どの宗教よりも熱心に伝道してきました。そしてね、70年前のこの青教会にもね宣教師が来て、そして、1963年に教会としてこの教会ができました。その前にですね、1954年にですね、うちの教会だけではいけない、社にもですね加藤市にも伝道しようということで、54年にですね、今からもう72年前ですがね、54年にここからね何人かの信徒の方とね宣教師の方が協力して、そこで社にですねあのところで伝道して、あの教会ができたんですね。当時ね、ちょっと余談になりますけどね、当時ね1954年でどんな年か皆さんご存知ですか。昭和29年ですわ。私まだ生まれてなかったんですよね。この年の3月に大変な事件が起こった、事故というかね、アメリカ軍が当時ね水爆をこう開発しとってね、そういうのビキニ諸島で水爆実験があったんです。たまたまその時に日本のマグロ漁船がそこでマグロを取っておったんですよ。放射能を受けて十何人かがね 大変な大怪我をするという大事故が起こった。世界的な大きな事故だった。そういうふうに当時はですね、アメリカとソ連がね、核開発をして、いつ核戦争が起こるかわからないような暗い不安な時代だった。そういう時代に青の人たちはね、もっとその御言葉によってその世の中を明るくしようということで御言葉を伝えていったわけですよ。そしてそれが70何年経った今もですね、福音が伝えられている。青の地も福音が伝えられている。これ素晴らしいでしょ皆さんね。イエス様の権威と、そういう権威が、そしてそういう命令にですね、その忠実に従っていった結果、素晴らしい祝福が与えられているんですね。ところでこの言葉には、私は宣教には2つの面があると思うんですね。一つは宣教、伝道とか宣教というものは教会全体の共同作業であるということですね。宣教というのはなんか牧師さんがやっとったらええにゃというの皆さん思ってるかもしれません。そうじゃないですね。皆さんにも責任があるんですね。皆さんも関わることなんですね。私は関係ありませんと、お客さんです、そうじゃない。皆さんも宣教の働きの一端に加えられているんですね。ですからね、皆さんね、説教やってるでしょ、どういうふうに皆さんの耳が聞こえてるかも分かりませんけどね、ああ今日はええ説教聞いたなと思える日まではね、つまらなかったつまらなかったなとか、だくだいてこんなんやったら時間の無駄やったら、ね、思う人も中にはいるかも分かりません。でもね、皆さん、もちろん半分は私の責任ですね。もっとちゃんとお前しっかり勉強、準備せえというけども、それだけじゃない、皆さんにも責任がある。皆さんが私の説教のために祈ってくださって、祈りによって説教がね、いいか悪いか、ね、良くなるかどうかね、皆さんの責任にかかっていると。あのね、昔はイギリスにね、スポルジョンというね、有名なその説教師がいたんですよ。もう世界的に有名な方です。でその方がね、毎週毎週もう説教して素晴らしく、何千人と人たちがその教会に集まっていたね。ある時ね、ある人がね、先生に、そのスプルジョン先生に聞いた。先生、あなたの説教どうしてそんなに素晴らしいんですか、人の心を打つんですか、聞いた。その礼拝終わった後ね、その方をね、ある一室にね、会堂の裏側の一室に連れて行った。ドア開けた瞬間、そこにね、数十名のね、信徒の方々がいた。ずっと説教の間、その数十名の方々がね、このスプルジョン先生を通して聖霊が働いてね、本当にこの一人一人に御言葉が伝わるように祈っていたんです。ね、それ、私がの説教が用いられているのは私の力ではありません。この方々の祈りのおかげですと言ったそうです。皆さん、ね、やっぱりね、祈りというのはね、一致した祈りとはそれほど大きな力がある。そのことを覚えた。そして、もう一つはですね、私たちは人にはっきりと告白することが大切です。これ時々言ってますけどね、今先ほど私たちは起立してね、使徒信条を唱えましたね。あれ、なんで毎週使徒信条を告白するんですか。儀式やからしゃあない、昔から決まっとる、それだけじゃないんですね。意味があるんですよ。考えたことあります。それはやはりね、口で告白することがいかに大事かということです。ローマ人の手紙の10章にね、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われると書いてあるでしょ。信じて義と認められるということと、救われるということは同じ意味でしょ。なんでわざわざ口で告白したら救われると書いてあるんですか。それは、人は信仰というものは、口で具体的に言うときに自分の信仰を強めることができるからですよ。単に心の中で思っとるとかね、頭で考えてるというだけでは決して強まらないんです。自分が信じていること、やっていることを実際に告白していくときに自分の信仰は強まっていくんですね。確信が強まっていくんですね。ですから、私はクリスチャンです。別に、ね、わざわざ嫌がる人に言う必要はありません。けどもね、人に聞かれた時とか、そういう時は、私クリスチャンですと、ね、堂々と言うものでありたい。 ね、隠すもんじゃなくて言うものでありたいと思うんですね。そしてそうやって言う人はものすごい大きな祝福を受けるんですね。祝福。一人のクリスチャンの女性の証を紹介しましょう。この方はね、まあ、仮に A 子さんとしておきましょう。この A 子さんが小学生の時にね、ご両親がね離婚したんですよ。そしてお父さん出て行ってしまった。残されたお母さん、その A 子さんと弟と妹3人の子供をね、この預かってて大変だったと思いますね。その時に彼女は本当に、お母さんはね本当に不安になったんです。不安定になった。ところが幸いな時のことに近くに教会があった。それでドイツで行ったか分かりませんが、とにかく教会に行ったんですね。何かを求めて、やっぱりね自分の不安定な自分の心をこうね支えてほしいということで行ったんでしょうね。そして A 子さんも同じようにですね、お母さんと一緒に通いました。そして中学生の時、何年か経った中学生の時にイエス様を信じてお母さんと一緒に洗礼を受けたんです、ね、ところがある日ですね、そのお母さんがね別の部屋で祈ってご自分の家でね祈っているところをね聞いた。お母さんは何と祈っていたか。別れたお父さんが幸せになるようにと祈っていたそうです。この一言を聞いた英子さんびっくりした。あ、そうでしょう。皆さん自分が捨てるようにして、ね、出て行った。そしたら浮気だったかどうか分かりません。でもそのご主人をね、ご主人が幸せになるように祈ってたと。皆さん祈ります？私がこの奥さんやったらもう周りの皆さん知ってしまえばいいか思うでしょ、ね、口に言わない、大人に言わないまでもね。けどもお母さん洗礼を受けた後そうやってイエス様の敵を愛しなさいという祈りに、御言葉にね従うように祈ってたんですよ、うん、びっくりした。それでその A 子さんもお母さんに習ってお父さんが幸せになるようにと祈りになったそうです。そしてある日祈っていたらね、無性にお父さんに会いたくなった。それでもう矢も玉も玉矢も何もたまらずですね、そのお父さんに会いに行ったそうです。そしたらね、お父さん久しぶりにね英子さんが来たことに対して喜んだ。嬉しかった。そしてその時に英子さんお父さんに言ったらしいですね。私いつもお父さんがクリスチャーになるように祈ってるのよ。私だけではなくお母さんも祈ってるのよと話したそうです、ね、その時お父さんええー、と言ってびっくりしたそうですけども、大変嬉しかったそうですね。それからしばらくしてお父さんからお母さんに連絡が入ったそうです。そしてなんとお父さんは何年かぶりにその我が家に帰ってきたんですね。そして再び夫婦として、ね、お父さんとして生活するようになったそうですね。しかもですよ、それから1年後になんとお父さんイエス様を信じて洗礼を受けました。弟も妹も洗礼を受けましたね。皆さん、私この証読んでね、やっぱりイエス様生きているなと思ったと同時にね、素直にイエス様を告白することがどれほど素晴らしい祝福であるか、ね、そのことを改めてですね思わされたんですね。もちろんね、もうそんなもん言わんとできないとね、ご家族の皆さんおっしゃるか分かりませんけどもね、祈っていく、これが大きく、そして何かあれば私クリスチャンですとね、押し付けではなくてね、押し付けではなくてクリスチャンですと言っていく、これがどれほど大きな祝福を生み出していくか、そのことをもう一度覚えたい。そして3つ目、約束ですね。20節の後半、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという。これね、ルカ福音書だったらね、最後どう書いてあるか分かってます？ルカ福音書ちょっとね、イエスは離れていったと書いてあるんですね。私たちから天に上げられて離れていったと書いてありますね。あるいはマルコはどうでしょうか。マルコの 福音書を見たらですね、まあ、最後はまあ弟子たちは出て行って至るところで福音を、その前の19節には、主イエスは彼らに語った後天に上げられて神の右の座に着かれたと、つまり私たちから離れていった、天に上げられたと書いてあるんですね。しかしマタイだけはそうじゃない。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますと、そこで終わってるんですね。これどこが違ってるんでしょうか。皆さんね、ここを読みはね、マタイはイエス様は決して私たちから離れる存在ではない、いつも共にいてくださるお方であるということをすごく強調していることがわかるんですね。これがマタイ福音書の特徴です。ところで皆さん、このマタイという人はもともとどういう職業の人だったでしょうか。知ってる人、はい、言ってくださいと言いませんけどね。じゃあ言います、はい、修税人、その通りですね。やっぱりよく聖書を読まれる方は違います。パッと修税人、徴税人ですね。しかもね、当時の修税人は今の国税庁の人ではなくてね、かなり何割ましかにね、あの税金ふっかけて、その何割を自分のポケットに入れるね、ユダヤ人からも忌み嫌われた、憎まれた職業ですね。それがマタイという人ですね。でもみんなね、マタイのところにも税金払う以外にはもう行かない。でもイエス様だけは自らマタイのところに行って私についてきなさいとおっしゃった。そこでその言葉を聞いたときに、マタイは何もかも伏せてですね、従っていったんですね。主税書も全部置いて、自分の地位、社会的な地位も全部捨ててですね、イエス様に一男性としてね、ついていったわけですよね。権威も全部捨てた。なぜそこまでいったのか。マタイは孤独だったからです。お金はあったかもしれない、使い切れないぐらいのお金もあった。人を騙したり落としたりしてね、でもその自分の今の地位を築くまでに、おそらくは友を裏切り、仲間を売り、いやお父さんやお母さんさえ裏切ったかもしれない。もう自分でも最低の人間、人から恨まれて殺されても仕方のないぐらいに思っていた。もう自分はイスラエル人と呼ばれる資格さえない、そう思っていた。確かにお金はあったかもしれない、しかしその代わりに信頼できる友達と喜んだり笑ったり、心から理解し合ったり、また何か人のためになることをして感謝されたり、そういう人間としての人生を彼は失った。いや、人間としての誇りさえも失ってしまった。ただ人間の魂を失った集金マシンに成り下がっていたわけです。そのように彼は自分を見下して小さくなって下を向いていた、その彼にイエス様が声をかけてくださった。皆さん、この時のイエス様の眼差し、どんな眼差しだったでしょうか。普通の人々はね、主税人ねーだっかーとこんな顔で見るんです ね。しかしイエス様はそうじゃない。本当に愛するね、お前は私にとってかけがえのない弟子なんだよ、そういう本当に愛の眼差しでですね、見つめてくださったに違いない。だから彼は彼にイエス様についていこうと決心した、決心できた。皆さん、だからイエス様の愛はいつまでも変わることない、いつまでも私と共にいてくださるんだという、そのことを、その思いを込めて、身を私は世の終わりまであなたと共にいると、このイエス様の御言葉を最後に書いてるわけですね。これがマタイ。ちなみに皆さん、マタイでどういう意味ですか。彼の本名はレビという名前なんですよ。レビ、レビとイスラエル人なのね、祭司に選ばれたレビ族でしょ。ものすごい高いの位、位の高いね、素晴らしいですね、名家というか名種族なんですね。 そこがそのベビーを隠してマタイですと言った。マタイはどんな意味ですか。それは主の賜物という意味です。自分はもうね、イスラエル人の資格が臭い失うようなとんでもない罪人だ。でも私が救われたのはただただイエス様の賜物、恵みによるんだということですね。そのことを彼は書いた。自分の名前をマタイにすることによってその信仰を表したんですよ。それがマタイ、本当にイエス様の大きな愛恵みを心底受け取ったから自分の名前まで変えることができたんですね。皆さん、自分のメンツやね、プライドや、そんなことにこだわっている人には決してこのマタイがイエス様から受け取ったイエス様の愛も許しも恵みもわからないと思います。確信もわからない。本当に御言葉によって死の前に悔い改めて心は砕かれて、神様ごめんなさいと言ってね、プライドから何から全部打ち砕かれて死の前にひれ伏していくときに本当に大きな愛と恵みを受け取ることができる。これが主を礼拝するということですね。皆さん、ですから今週もこの私たちと共に、それともう一つね、言いたいことは、ここ見たら、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってるでしょ。共にいなさいとは言ってないんですよ。共にいるとイエス様の約束なんですね。私これを改めて読んでですね、大きな励ましを慰め感じましたね。私が一生懸命イエス様についてもうね、もう従って仕上げていくというんじゃない、イエス様の方から共にいてくださる。これがどんなに大きなね、この平安をであるか慰めであるか、このことをもう一度覚えてですね、今週も一週間イエス様祈りながら、イエス様が共にいてくださることを覚えて平安を持って歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの大いなる宣教命令からメッセージをいただきました。イエス様は誰一人滅ぼすことのないように、神様の身力でもって守ってくださるお方です。さらに世の終わりまで共にいてくださるお方です。私たちがイエス様一緒にいてくださいと頼まなくても、イエス様の方から近づいて世の終わりまで共にいるとおっしゃってくださっております。本当にそこに私たちの尽きない平安と慰め、励ましがあります。希望があります。どうかこの共にいてくださるイエス様に促されて、少しでも私クリスチャンですと証しをしていくことができますように力を与えてください。一人一人を豊かに祝福してください。またそのご家族を豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。